午後3時のうららかラジオ、皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日パーソナリティを担当しておりますキミコです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。さて、そんな本日2月27日金曜日の放送でございますが、2月としてはうららかラジオ最後の放送となります。皆様うららかな午後3時いかがお過ごしでしょうか、ね。気温もだいぶ上がってまいりましてね、今週の日曜日、今週っていうのかな、先週か、22日の日曜日なんかね、最高気温が急になんか22度とか、違う、月曜日か、うん、23日の月曜日なんかはね、最高気温が22度とかになったりしてね、あれ、もう春かななんて気温が続いておりますね。この時期は毎回本当に何を着ていいのか悩むようになってしまって、冬の暖かい寝巻きのまま寝ていたらね、朝ちょっと暑くて起きるなっていうね、異常事態が急に起こるようになってね、あ、ちょっと薄手の寝巻きにしなきゃなーなって衣替えをきちっと感じる今日、今週かなと思います。そんな本日2月27日はですね、女性雑誌の日らしいんですよ。女性雑誌、皆さん女性雑誌って読まれますか？だから女性雑誌って言われて自分にあまり縁がないからかな、あんまり、なんだろう、アンアンとか、リンネルとか、ノンノとか、あれも全部そうかな、とか雑誌しかちょっと出てこないんですけれども、これ雑誌に縁がある人、ない人、普段から親しんでる人によって、ちょっと結構ね、出てくる名前とか違ったりするのかなと思いつつ、今日ですね、そんな女性雑誌がですね、1693年、元禄6年っていうのかな、日本でいうとちょっとイメージつかないですけれども、その、1693年の2月27日のロンドンで世界初の女性向け雑誌レディースマーキュリーという雑誌がね、刊行されたことにちなんで記念日が設けられているんだそうですね。メインコンテンツとしては当時としてかなり、斬新だった恋愛や結婚、あとは性別に関する選択トピックを扱っていたそうで、こういった、話題をはじめとした女性の悩みを、相談受ける形で雑誌で取り扱って、創刊から大きな話題を呼んだそうです。イギリスでは今日でもレディースマーキュリーといえば女性の悩み相談といった代名詞的な存在になっているんだそうですね。恋愛とか結婚とか、あ、セクシーとかね、プロポーズされたらゼクシーなんて言いますけれども、ゼクシーなんかそうなんじゃないかな、ね、あれも女性雑誌ですよね。うん、確かに代名詞かもしれないね、結婚にね、はい。余談ですが、日本で初めて刊行された女性雑誌は1884年明治17年に近藤啓三さんという方が、創刊した、女学新誌というね、雑誌が日本初の女性雑誌として、言われているんだそうですね。そうなんだ、女学新誌初めて聞きましたけれど、これが派生して何になってるのね、今ね、わかんないんだけど、女性自身とかは、あれは週刊誌なの？あれは週刊誌かな、ね、レタスクラブとかもあれ違いますよね、あれはまた別だよね、あれは料理雑誌っていうのかな、カジュアルかな、ちょっとイメージ分かりませんけれども、はい、今日はそんな女性雑誌の日でございます。そしてもう一つご紹介すると、本日国際ホッキョクグマ、ホッキョクグマの日でもあるそうで、ホッキョクグマね、はい、旭山動物園とかにもいますけれども、アメリカとカナダに本部を置く動物保護団体のポーラベアーズインターナショナルという団体が本日を国際的な記念日として設けているんだそうですね。地球温暖化の影響で北極圏の海氷は年々小さくなっておりまして、北極圏で暮らす北極グマの住みかも失われつつあることが懸念されております。地球温暖化の影響が北極圏を流れる海流にも影響して、北極グマの餌となる魚も減少しているんだそうですね。こういった事情を鑑みて、北極グマが非常に住みづらい、生きづらい、環境に 置かれているということにして、地球温暖化防止に対する呼びかけとして、ホッキョクグマの日が、制定されております、ね。子供の頃からね、結構そのちっちゃい流氷っていうのかな、氷の上にねポツンと残されて今にも落ちそうなホッキョクグマの写真とかがねこう流れてきてね、地球温暖化に気をつけましょう、地球温暖化防止しましょうみたいなね啓蒙が非常にされておりますし、最近でもないかな、自動販売機、自動販売機にね、ホッキョクグマの絵が描かれていて、この自販機は僕たちに優しいよみたいなこと書いてある自販機ありません？ありますよね。ちょっと文言があったかわかんないですけどね。まあ、そういった形でやっぱ結構地球温暖化の象徴としてね、ホッキョクグマって結構出てくるというかね、わかりやすく、象徴になってるのかな、シンボルになってるのかなってところありますけれどもね、はい、まあ、北極グマのためにも地球温暖化を抑止していきましょうという意味でもございます、そんなわけで本日は私が担当しておりますうららからじを第178回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららから3時の放送をお届けいたしますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。改めまして皆さんこんにちは、午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいている方もね、毎週聞いてくださっているというそこのあなたも、アーカイブで聞いてくださっている方もぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。そんなわけで今週も始まりました2月27日金曜日の放送でございますが、うららかな午後3時、皆様いかがお過ごしでしょうかね。先ほどもねお話しましたけど、本当に暖かくなってきましたよね。2月は28日までなので、明日で最後かな、いよいよ3月に入ってきますね、はい。3月といえばひな祭りね、まずひな祭りが出てくるかな。3月3日にね、明かりをつけるんですよ、ぼんぼりにつけますけれど。で、あとはそんなないかな。あとはまあ卒業式とかのシーズンかなっていうところですよね。卒業式、そして入学式が4月になっていくって、もういよいよ春の年度の節目を迎えるわけでございますけれども、今年はなんか桜の開花予報が結構早いとかで、ね、ちらっと聞いた話なんですけれども、なんかもう3月27とかあたりにはね、もう満開予報らしいんですよ。早くないですか？だいたい4月のね、初秋とか2週目あたりのイメージなんですけど、もう3月27日って言ったら、逆に卒業式とかのシーズン？卒業式ってでももうちょっと早いよね。私のイメージだと3月9日とか10日のあたりなんですけど、ね、卒業式よりも遅く、入学式には間に合わないぐらいに咲くのかなっていう感じなので、今年はなんか、ピクニックに行ってみたいななんて思いますね。うん、サンドイッチとか作っちゃったりして、でバドミントンとかねやったりしてね友達とピクニックに行きたいなと思うんですけれども、やっぱお花見するんだったらね、ちょっと前々からちょっとその開花時期に合わせて予定立てなきゃななんて思いますね、はい。私の職場の上司とかもね、この時期に毎年静岡の方なのかな、あれ熱海の方ですかね、静岡の方に河津桜を見に行くそうでして有名ですよね、河津桜。もう河津桜はね咲いてる時期みたいです、はい。ちょうど今週行ってるって言ってましたけどもね、あ、もういよいよ桜が見れる季節なんだなと思う今日この頃でございますね、はい。皆さんくれぐれもね、本当寒暖差にはお気をつけください。それと合わせて結構今話題なってる話題なのかな、我々の日常で結構話題になるのがやっぱりこの時期ね、やってくるあいつ、飛来してくるって言った方がいいかな、飛来してくるあいつですね、はい。まあ花粉症の皆様にとっては本当に辛い時期になってきましたよね。花粉飛んでるなぁなんて思いながら、なんか1月あたりからかな、結構もうそれこそ年明けあたりかな、なんか飛んでるっていうね、タイミングがあったんですけれども、なんかもう本当にすごいらしい。すごいね。めちゃくちゃ飛んでるって言って、結構苦しんでるんですよ、周りの人も。 でも、なんか私も花粉症なんですけど、今年あんまり感じなくて、あ、まあ確かにちょっと飛んでるかな、ぐらい、だったのよ。この2、3週間ぐらい。でも結構みんな花粉症の人が、もうほんと苦しい苦しいって、うちの母とかもね、そうなんですけど、あ、もっと苦しい、こんな花粉が、みたいな感じになってるから、え、もしかしてこれもうめっちゃ飛んでるってね、思って。で、そう、お母さんにもさ、そんな、え、あんた大丈夫なの？あんた大丈夫なの？みたいな、逆に、みたいな。いや、なんかそんなちょっとむずってして、クシュンぐらいはあるんだけど、うん、そう、むずんの仕方がちょっと花粉っぽいから、あ、花粉かなと思うんだけど、それだってほんと1日に1、2回ぐらいなもんで、しかもちょっとむずって、くしゃみ、花粉症のくしゃみって大体ね、うしゃ、あくしゃって2回出るんですけど、ほんとくしゃんって済むぐらいだったんで、あ、まだ飛び始めなのかなとか思ってたんだけど、ここが今ね、めちゃくちゃ飛んでると聞いて、あれ？もしかして私、ちょっとマシになっちゃったんじゃないの？とか思って。あれ？もしかして治ってきた？ね、結構突然治ることもあるらしいんですよ。そう。毎年毎年クラリチン飲んで、ほんと苦しい苦しい。手頭痛いよ、ズビズビだよ。全然目がしょぼしょぼして何も集中できないよ、みたいなね。ぐらいになってたんだけど、あれ今年まだ全然大丈夫だぞ、と思って。ね。このまま治ってくれることを祈るばかりですけれども、まあ、そんなことをね、思っていた矢先？昨日かな？昨日、ちょっとその話をしてて、ちょっとここに来るまでの間にね、あったなーなんて思ってたらね、全然もうムズムズして、あ、やばい、花粉飛んでるって感じて、でもクシュンクシュンってなっちゃって、あ、全然治ってないかもしれない。ちょっと今年の私の立ち上がりが遅かっただけかもしれません。知れないなと思いながらね。でも皆さん実際どうですか？めっちゃ飛んでます？もう感じる人はね、教えてほしいなと思います。もう実際飛んでるよとかね、こんだけ苦しいんだよとかあったらね、ね。いや、ほんと辛いですよね、花粉症ね。その職場のさ、おじさんもさ、いや、なんか、俺花粉症じゃないんだけど、最近ちょっと鼻水すごいんだよね、とか、ちょっと喉がさ、イガイガしてさ、とか、市販のアレジオンとか買っても全然治んないんだよね、っていうから。いや、それ絶対花粉ですよ、って。アレジオンじゃなくてクラリチン買わなきゃいけないですよ、きっと。言いながら、かたくなに、いや、そんなはずはないって言ってたけど。いや、絶対そうですから。花粉です、花粉です。諦めた方がいいです。一回なっちゃったらね。季節病です。現代病です。はい。皆さんで乗り越えていきましょう。ね。まあ、そんな、2月でございますけれども、先週ね、イマーシブフォート東京っていうね、商業施設に行って遊んできました、みたいな話をしたんですけれども、ただね、実はね、話の続きというか別の話があって、最近ちょっと小さな幸せをね、非常に感じたお話なんですけれども、まあ、そのイマーシブフォート東京っていうところが、お台場にある施設なんですけれども、お台場は私結構好きなんですよね。うん。まあ、海近くって言って結構風が強かったりとか寒かったりもするんですけれども、でっかい商業施設が結構いろいろありますよね。それこそダイバーシティ東京とか、あとはデックスお台場ジョイパリスがあるあたりとかね。あとなんか、そう、2、3個ぐらいあって、まあ、非常にでっかい商業施設って楽しいじゃないですか。で、まあ、そういうのがたくさんあって楽しいっていうのと、まあ、結構その広々としててね、フジテレビなんかもありますしね、好きっていうのが結構あるんですけれども、で、あと、そうそう、都心と違ってちょっとゴミゴミしてないっていうか、ほんと街にいろんなのところが集まってるっていうよりは、どんどんどんってでっかい商業施設があるっていう、感じが結構好き。遊びに行く場所って感じがしてね、結構好きなんですけど。あとはやっぱ、ごめん、前置き長くなっちゃうけど、やっぱレインボーブリッジね、景色はいいですよね。もう何回見てもいいなと思うんですよ。好きな景色なんです。やっぱ海がね、綺麗だし、もう夜景も綺麗だしね、すごく広々とした気持ちになって、東京とか都心とかはどうしても空が狭いですからね、広い空を見るだけで私すごくテンション上がるんですよね。広い空、広い海、これだけでめちゃくちゃテンション上がって、そういうの見るのにすごくお台場っていいなっていう場所なんですけれども、 そのお台場で、まあ、ちょっとそのイマジブフォート終わった後にね、ちょっと遊ぼっか、みたいになって、まあ、ご飯とか食べに行くじゃないですか。で、そこに、お台場のその、それこそデックス東京ビーチかな、あそこなんていうかわかんないけど、でっかい商業施設の中に、あの、おっきな、駄菓子屋さんがあって、そう、めちゃくちゃ広い駄菓子屋さん。で、見かけて、あ、じゃあ行こうよってなって、ちょっと寄ってったんですけど、久しぶりにさ、駄菓子屋さん寄ってさ、で、もう駄菓子屋さんってさ、本当にあんま今なくないですか？行かないだけ？私がちっちゃい頃行ってた近所の駄菓子屋さんとか、もう結構潰れちゃったんですよ。そう。昔ほどない気がするんですよね。うん、で、まあ、私が行ってたところ、まあ、2、3箇所あって、まあ、あとたまになんかその週末だけ駄菓子屋さんになるみたいなとことかもね、あったりしたんですけど、やっぱ小学生とかね、中学生とかにとって駄菓子屋さんってすごく、もう夢のような場所なんですよ。1個10円とか20円とかでいろいろ売ってるわけだからさ、ね。で、駄菓子屋で何買うか、みたいなって結構楽しいじゃないですか。ね。スーパーの駄菓子屋コーナー、駄菓子コーナーも楽しいけど、もうそれとは違うんですよね。1個丸々駄菓子屋さんっていうのはね、ワクワクするんですよ。そう。で、まあ、もうでも、駄菓子屋なんて5、6年行ってなかったかなっていうとこだったんですけど、もうでっかい駄菓子コーナー、駄菓子コーナーとか駄菓子屋さんコーナーがあって、もうめちゃくちゃテンション上がって、で、しかもさ、本当に品揃えが豊富で、そう、見たことないぐらいいろんな種類あって、あの、ビッグカツとかもさ、3、4種類あったりとか、あと、蒲焼きさん太郎とかもさ、焼肉さん太郎とか、なんか3、4種類ぐらいあったりとかね、しちゃって。あとは、なんだろうな、まあ、うまい棒とかも、なんか、あんまりない種類売ってるんですよ。うまいわ、とかね。で、あんまり見ない味とかも売ってたりして、ね、うわ、楽しいってなってね、もうついついいろいろ買っちゃったんですよ。で、駄菓子屋さんなのに、私トータル700円ぐらい買ったのかな。駄菓子屋で700円なんて、もう贅沢だなと思いながら買い物したんだけど、友達はテンション上がりすぎて2000円ぐらい買ってましたね。2000円って。びっくりしちゃったけど。まあ、でも、そんだけ買えるってやっぱ大人の特権ですよね。なかなかあの時できなかったこととか、ね、できるわけですからね。はい。いや、大人の特権だなと思いながら、いろいろ買ったりして。で、なんだろうな。すごく嬉しかったのが、みさん、ミルメイク。わかりますよね。わかりますよね。ミルメイクがね、売ってたの。で、しかもミルメイクも、なんか7種類ぐらいあって、味がね。そうそうそう。牛乳に溶かして飲むやつね。いや、給食とかに出てた人とかいるのかな？私は、2、3、ちょっと、ちょっとだけ出たことあったかな、ミルメイクね。あった時ってさ、めちゃくちゃ嬉しかったんだけど、もうなかなか見ないからさ、今さ。あ、ミルメイクじゃんと思って。で、いろいろ味あったけど、結構悩んだ末に、やっぱり結局、ココア味かなみたいな。コーヒー味かな買って、ね、それが一番高かったかな。ミルメイク5、6個入りで、ね、一番高かったんだけど、それ買ったりして。ね。で、あとは、こまごました、本当にね、カツとか。いる、当たり目とかね、いろいろね、ちっちゃいやつ、一個ずつ買ってって、モロッコヨーグレとかね。モロッコヨーグレって終わっちゃったんだっけ？じゃなかったかな？ごめん。適当なこと言って、あとなんか塩羊羹とか、あったりして、あとベビースターとかね、ちっちゃいやつ、このものが買ってって。で、あとね、嬉しかったのが、駄菓子じゃないんだけど、もう見なくなっちゃってたお菓子とかも結構あったんですよ。そう。ハイチュウのミニハイチュウみたいなの知ってます？皆さん。グミみたいな感じ、あ、ポイフルって言えばいいかな？ポイフルみたいな感じで四角い箱に入ってて、クサクサって出すタイプのね、ハイチュウがあるんですけど、それ私めっちゃ好きで、高校生とか大学生の時めっちゃ食べてたんだけど、もうね、コンビニとかスーパーから姿を消してしまってたんですよ。それがね、あってね、うわ、ミニハイチュウってまだ生産してたんだっていう感動がまずある。まだ、あるやんっていうね。めちゃくちゃ嬉しくて。それも買いながらね。あとはなんだろう。ハートチップルとか。まあこれ売ってるけど、キャベツ太郎とか、もろこし太郎とかね。あと、餅太郎とか。太郎ばっか。やばい、太郎シリーズだね。かば焼きさん太郎もだけど。そう、太郎シリーズをね、買い込んで。で、ホクホクで、お家に帰り。で、これをね、まあちょっと、 その日は食べず、2、3日寝かせてって。で、ここぞって時にね、もう今日はあれを食べようと思って、仕事帰りに、こう、缶のね、缶のシュワシュワした美味しいやつをね、まあ、私炭酸飲めないでシュワシュワしてないですけどね、缶の、まあ、お茶のようなもの、お茶割りのようなものをね、お茶のお茶割りのようなものをね、2、3本買ってって、カシャッと開けてね、もうこの駄菓子パーティーですよ。楽しかったー。これがね、ほんと、大人になるということだなと思いましたね。もうほんと、ビッグカツ食べて、カッと開けて、ガッと飲んだ時に、うまーく幸せ駄菓子ってこんな当てとして美味しいんだなっていうのね。気づいてしまったら、これはもう駄菓子屋さんにまた行きたくなっちゃう。あるじゃん。なんて言うんだろう、箱じゃないか。でっかいさ、プラスチックのボックスみたいな中にさ、一箱分こう、当たり目とかが入ってたりとかね。あれも買いたくなっちゃいましたね。一個一個さ、こう、棒ついてるから、あれ一個取り出して食べながらさ、もう、ごくごく飲んで。絶対美味しいよー。やりたくなっちゃいましたね、本当に。これ楽しかった、駄菓子屋さんにもう一回行けたわけだけれども、またその時とは違う楽しみ方ができるっていうのも、なんかいいなと思いますね。でも大人になって思っちゃうけど、あの時のワクワクってあの時にしかないものじゃないですか。もうそれって二度と味わえないので、それがちょっと悲しくなっちゃったりとかもしながら、お酒飲んで感想に浸るっていう。そう、ちっちゃい時は妖怪煙とか好きだったんですよね、私。皆さんわかります？妖怪煙ってね。このシートに指をつけて、こう、指をね、パチパチ、こう、人差し指と指をくっつけて離すと、煙が出てくるっていうね、知れ物があって、白物が、知れ物は、侵入者だわ。ごめんごめん。白物がね、ありますね。で、やばい、ここが、指先から本当に出るの、煙がね。で、ちっちゃいこれはさ、仕組みとかわかんないから、やばい、本当に煙出てるみたいなね、めちゃくちゃ喜んでたんだけどね。すごい楽しくて。まあ、今では仕組み分かっちゃいますけど、それでもやっぱ楽しかったりもしてね、すごく童心に帰れた、そんな出来事でございました。はい。はい、というわけで、本日はこの私、キミコがここから1時間、午後4時までお届けいたしますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。それではここで本日の1曲目をお聴きいただきましょうかね。1曲目は、Enhypenで、Brought the Hip Back です。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのは A-HYPEN で Brought the Hip Back でした、それでは早速こちらのコーナーから参りましょう。発見世界の面白いこと、こちらのコーナーでは世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよ。ということで、今日も早速、世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日は、アメリカから、技術に関するね、こんなニュースをお届けいたします。科学者が生み出したスーパーウッド。強度、重量比は、鋼鉄の10倍。というね。これ、記事自体は去年の10月ぐらい。4ヶ月ほど前のものなんですけれども、ちょっと改めてね、面白いニュースなのでご紹介したいなと思います。こういう技術系のニュース。まあちょっと頑張ってね、私も見てはいるんですけど、ちょっと理解しきれてないんで、頑張ってご紹介しますけどもね、ぜひ皆さんもちょっとついてきてくださいね。はい。まあ簡単に言うと、スーパーウッドというね、とんでもない新しい木材が生み出されたというニュースでございます。これがですね、鋼鉄に対して最大なんと10倍の強度重量比を持つ一方、最大6倍の軽量化を実現する素材、これが生み出されたということなんですね。これ非常にすごいニュースでございます。このスーパーウッドというのはですね、木材料科学者のフーリャンビンさんという方が、共同設立した、インベンウッドという企業、こちらにより、先ほど商品化されたそうなんですね。 このフーさんは、10年前からこのスーパーウッドの研究を始めまして、メリーランド大学材料革新センターというところで、当時研究をしていたそうなんですけれども、この木材を再設計する革新的な手法を発見したということなんですね。これ、今回はスーパーウッドという強度をね、増させる研究をしてたわけなんですけれども、これより前にもこのフーさんという方は、木材の中にあるリグニンというね物質、これがですね木材の色そして強度の一部を担っていた主要成分らしいんですけれども、このリグニンを部分的に除去することで、なんとですよ、木材を透明化する、こういうことにもね成功していた人らしいんですね。透明な木材ってちょっとイメージつかないですけれどもね、実際できちゃうらしいんですよ、研究でよるとね。そういった研究を終えて、今回フーさんはですね、セルロース、これを用いて木材を強化することに当たったそうなんですね。まあ、セルロース、あまり馴染みがないよう、物質の名前なんでね、馴染みがないようと思いますけれども、このセルロースというのはですね、植物繊維の主成分らしいですね。で、地球上で最も豊富な、生態高分子ということで、この木材の中にある、セルロース、これを使って木材を強化していくということらしいですね。で、すでに2017年にはですね、9年前か、フーさんは化学処理を行うことで、この天然のセルロースを強化して、通常の木材を建築資材としてより優れたものに変えることに初めて成功したんだそうですね。木材はまず水と特定化学薬品の溶液で煮沸し、その後加熱プレスすることで細胞レベルで圧縮するそう。密度を大幅に向上させるんだそうですね。ここら辺は詳しい話なので、ちょっと正直私もあまり分かってないんですけれども、こういった工程をね、得ることで、1週間ね、こういう工程を行うことで、このスーパーウッドの素材ができるそうでして、大半の構造用金属や、なんと合金よりも高い強度重量比を実現したんだそうです。その後、そういった研究のね、プロセスを整えることで、140件以上の特許を取得した末に、スーパーウッドはついに、商品化されたということですね。科学的、実用的な観点から見ると、これはもう木材に他ならない。と、この、インベンウッドの CEO さんも言ってるそうですね。こんだけ強度があるけれども、金じゃなくて、合金とか、鉄骨とかじゃなくて、これは木だよということらしいんですね。はい。で、強度は強いんだけれども、やっぱ木なのでね、この素材を使用することで、現存の構造物よりも最大でなんと4倍の軽量化が可能になるということなんですね。4倍だって。すごいですよ。だから1トンの建物があったとして、250kg、2500kg とかに、ね、なるわけですね。あ、で、トンって1000キロだっけ？わかんなくなっちゃった。250kg か、ね、なるわけですね。そういったことで耐震性も向上して、基礎への負担も軽減されるので、建設がより迅速かつ容易になるだろうということらしいんですね。これとんでもない。すごいじゃん。ね。こんな素材どんどん使うべきだろうと思うかもしれませんけれども、ただまだまだこれね、製造にめちゃくちゃ時間がかかる、コストもかかるということでね、生産の規模拡大にはまだ時間が必要ということらしいんですね。今年中には、壁パネルや床材、家庭用家具などの内部用途へ展開する予定らしいんですね。デッキ材や外壁、外部用途などにもね、注力していきたいということだったんですけれども、ちょっといきなりそこは難しいということでね、そういったところから使われていくんだそうですね。家具とかって経年劣化とかでよく壊れがちですけれども、その原因っていうのが大抵、家具の接合部だったりだとか、あとはたわみとかね、そういった部分が理由らしいんですけれども、 まあ、それが、今後はこのスーパーウッドを使うことで、金具がなくても接合できるようになったり、ネジの代わりになったりするんだそうで、まあ、そうすることで耐久性も上がるんじゃないかということらしいんですね。うん。で、このスーパーウッド、理論上としては、あらゆる木材が使用可能で、現時点で実際に19種類の木材と竹でね、すべてで効果が確認できているんだそうですね。すごいことでございます、本当に。通常の木材よりも最大20倍の強度ということですね。はい。まあ、今後ね、今の生産体制を整えて、今、製造時にね、かかっている時間よりもどんどんね、短くしていくことを目指しているんだそうですね。はい。生産規模が拡大した際の目標として、木材よりも安く使えることだけじゃなくて、鉄鋼とか、そういった部分の素材とも競争していきたいということでございます。というニュースなんですけれどもね。これすごい、結構、革新的。ね、日本でも使われないのかなってね、ちょっと不思議なんですけれども、まあ、実際でももうちょっと、生産ラインが安定してきたら入ってくるのかな。うん。日本なんて本当にそれこそ、地震大国ですからね。耐震的な側面としてもすごい、夢のある話ですよね。将来、このスーパーウッドで作った木のビルとかも、木造のビル、まあ、木造のビルはあるか。木造の高層ビルみたいなのね、できたりするのかな。夢じゃないのかで、ね。気になる所存でございますね。まあ、いずれ日本でも、役立つ素材なんじゃないかなといったニュースでございました。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは、様々なニュースを紹介していきますので、ぜひ話の種にしてみてください。また、紹介してほしいニュースや、ニュースの感想などもお待ちしております。ぜひお便りを寄せくださいませ。以上、発見、世界の面白いことでした。それではここで本日の2曲目をお聴きください。2曲目は、ハーツーハートで、リュウです。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは、ハーツーハートでリュウでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は、私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーです。マニーランラン。こちらのコーナーでは普段世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングをご紹介いたしますよというコーナーなんですけれどもね。最近は全然マニアックでも何でもない。普通にいろんなランキングを紹介してるだけのコーナーでございますけれども、今日は、QR コードの決済シェアランキングをご紹介したいと思います。皆さんは普段何の QR コード決済とか使ってますか？まあ、そもそも電子決済何使う派ですかっていうね、質問ありますけれども。ね、最近の世の中だと逆に現金使えないお店とかもあったりしてね。え？使えないですか？みたいなね。ことありますけれども。私は大体まあみんなと大体一緒なんじゃないかな。PayPay 結構使うし、あとは、タッチ決済は ID 結構使うかな。ほとんどその二つですかね。で、たまにポイント貯ましたりしたら、UPay とか、あとは、まあ、クイックペイとかも使うかな。あと、普通にクレジットとかも使いますけど、メインはね、だいたい ID と、PayPay ですかね。この二つのいいところはすぐ引き落としてくれる。私の ID は、デビットカードに紐づいてるんで、その場で、お金を、おろしてくれるのがね、すごいありがたいですね。どうしてもクレカとかだとやっぱ後日請求が怖すぎるので、うん、基本はその即おろしてくれるようなね、そこを使うかな。でもやっぱペイペイは多いよね。どうなんですかね。ということで、シェア率見ていきましょう。今回は QR コード決済にね、限られるので、QR コード決済のシェア率ランキングということで見ていきたいと思います。それでは見ていきますよ。第3位は、D 払い 21% ということで、あ、すごい、 D 払いって全体の5分の1もあるのね。すごい、確かに D ポイントつけますよって言ってくれるところ結構多いですよね。ミスドとか行ってもさ、ポイント D ポイントと何をつけてきますけど大丈夫ですかみたいに言われますよね。 D ポイントっていろんなところで貯まるからすごい便利だなと思いますけども、 D 払いはね、昔使ってたかな。 それこそ、昔はね、携帯ドコモで使ってたから、それの時に D 払い使ってましたけど、今は D カードだけ残してポイントだけ貯めてるから。でも本当貯まるんですよね。で、D ポイントはメルカリで使えるんで、そのまま結構メルカリとかでも使うかな。そういう使い方してるかもしれないですね。まあでも D 払いすごく便利なの分かります。使えるところめちゃくちゃ多いしね。3位は D 払いでございました。皆さん結構使いますか？ D 払いはね。どうなんだろうね。人によると思うけれども。そうなんですよね。ちなみに支払い方法を D カードに設定することで、D 払いのポイントと D カードのポイント。あ、なるほどね。二重取りができるということで、すごくお得っていうところと、あと D ポイントカードも貯まる。あ、3倍貯まるんだね。30で貯めることができたりとか、ドコモユーザーは携帯料金の支払いでもこのポイントが貯まったりとか、まあ、すごくメリットが多いっていうことですね。確かにドコモさん使ってる方一番多いから、そういうとこもあるのかな。めっちゃいいですよね。第3位は D 払いでございました。続いて、第2位が、楽天ペイ。そうなの？私、楽天ペイ使ってる人見たことないけどな。本当か？そっか、楽天ポイントカードを提示してチャージ払いにすると還元が最大 2.5% になるお得な楽天ペイ。あ、2.5% なんだ。パーセントめっちゃでっかいね。100円払ったら 2円戻ってくる。1000円払ったら25円戻ってくるってことか。ね。確かに、いいですね。まあ、楽天確かにまとめてらっしゃる方多いですからね。ここかもしれないですね。第2位は楽天ペイでございました。そして入る第1位は、ペイペイです。やっぱペイペイか。やっぱペイペイですよ。ね。利用者が、昨年の7月時点で7000万人を突破したそうで、現在も拡大を続けております。加盟店数はね、実は他の QR コード決済サービスと比較すると、結構少ないみたいなんですね。使える場所っていうのが、例えば D 払いが703万箇所、楽天ペイが954万箇所なのに際して、ペイペイは235万箇所ということで、そんなでもないんだね。意外と少ないんですけどね。結構、シェア率は一緒に高いということですね。あと、キャンペーンも多いもんね。大還元祭とかもね、ありますからね。で、あと何よりさ、めっちゃ便利なのがペイペイね。送金しやすいからさ、割り勘の時めっちゃ使うよね。もうほんとさ、ご飯とか行ってさ、私会計どうするって、テーブルの会計まとめてでお願いしますって言われて、お会計どうするって、とりあえず私払うよって言ったら、じゃあペイペイでもいいって、ね、なりますけどね、普通に。めちゃくちゃやっぱその、現金出さんでも、なんか現金持ってなくても、お金返せるって、割り勘の時にめちゃくちゃ便利なさ、ペイペイね。いいんですよね。やっぱあれがでかいんじゃないか。だからみんなとりあえずペイペイは入れてるみたいなね。私ペイペイやってないんだよねってたまにね、いらっしゃいますけど。まあそれも全然いいんですけどね。やっぱそういう時に便利ってなると、入れとこっかなーってなってね、結構、そのためだけに入れてる子とかも結構いますからね。それ非常に強いなと思いますね。第1位はペイペイでございました。ちなみにですね、4位以降は、第4位が au ペイ、第5位がメールペイ、第6位がファミペイらしいんですね。でもこう考えるとさ、ちょっと前から思ってたんですけど、こうなんとかペイってね、非常に今多いですけども、ペイペイってさ、マジでその、なんとかペイの中ではさ、一番最初にこう、持ってかれた感じの名前だよね、こう。みんながなんとかペイってつけてる中も単純にペイペイっていうね。一番先駆者だからこそ持ってけた名前みたいな感じしますけどね。いやでもさ、ほんとさ、福岡のペイペイドームあるじゃないですか。名前変わった時さ、ほんとか？ペイペイドームはネタじゃないのか？ほんとか？と思ったけどさ、なんか慣れちゃってるの怖いですよね。そうなんですよ。福岡はペイペイドームなんですよ。もろいよね。すごいよね。もうありえんことが起きている。でもなんか全国の動物どんどんいろんな名前に変わってますからね。それ考えればまあまあまあっていうのありますけれども。 第1位はペイペイでございました。いかがでしたでしょうか。皆さんはどんな電子決済 QR コード決済使ってますか。ぜひ教えてくださいね。これからもこちらのコーナーではさまざまなランキングをご紹介していきます。ぜひお楽しみにしておいてください。以上マニアックランキングのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーです。ほっと一息ラジオでちょこっと聞いています。うららかの午後3時に合わせて放送されているこの番組、もしかしたらティータイム中だよという方もいらっしゃるかもしれません。こちらのコーナーではそんなティータイムにぴったりのお菓子をその歴史とともにご紹介いたします。本日ご紹介するのはサバランです。サバラン、人生で 2,3 回しか食べたことないかもしれない。そもそもサバラン、
サバランじゃない、サバが走るランゲームみたいなさ、サバランじゃないね。そういう名前のライトノベルとか言いそうだけどじゃない。サバランですね。サバラン、皆さん、ピンと来る方、ピンと来るか、来るかなピンと来ない方もいらっしゃるかもしれないので、そもそもサバランとは何かっていうと、ケーキの種類の一つですね。お菓子屋さん、ケーキ屋さんに行くと、大体1個、大体あるイメージなんですけどね。サバランというのは、洋酒が香るリング型の、お菓子でございます。ブリオッシュ生地をリング型、まあ、ドーナツ型の生地に焼き上げまして、洋酒入りのシロップをたっぷりと染み込ませたフランスの伝統菓子でございます。円形、丸型が一般的でして、中央のこのドーナツのね、空洞部分には、クレームシャンティ、まあ、ホイップクリームですね。でしたりとか、あとはカスタード系のクリーム、あるいはフルーツなどなどが詰め込まれております。また種類とお店によるんですけどもね。はい。生地そのものはブリオッシュ特有のバターの風味豊かなものでして、焼き上げた後に、キルシュやまたはラム酒といったこういったね、お酒、洋酒で味付けをしたシロップに浸すのが特徴です。このシロップには紅茶やバニラ、オレンジやレモンの皮などで香りをつけることもあり、そのアレンジのね、多さからパティシエの個性が光るケーキでもあります。表面には熟したアンズのジャムを薄毛で塗り、スライスアーモンドやマラスキーのチェリー、いちごやラズベリーなどで華やかに飾りつけます。中央の穴に詰める果物としては、マセドワーニュドフルイ。なんだこれ。マセドワーニドフリ。聞いたことのない言葉。これはですね、サクランボや梨、アンズ、パイナップルなどを刻んで混ぜ合わせたものらしいですね。知らない知らない。このマセドワーニドフリや、砂糖とキルシュを振りかけたベリー類、赤ワイン風味のシロップで煮たサクランボなどが使われております。洋酒をたっぷり使う大人向けのデザートとして親しまれていますね。それがサバランでございます。そんなサバラン、歴史はですね、19世紀半ばのパリに遡るんだそうですね。意外と最近なんだろう、なんかお菓子、洋酒漬けだから保存的な意味で昔からあるのかと思いましたけど、まあ、1800年代ということですね。このお菓子を考案したのはパリでお菓子店を営んでいたオーギュスト・ジュリアンという方なんでそうですね。彼はフランス北東部のロレーヌ地方発祥の焼き菓子ババ、これを改良しより洗練した形に仕上げられました。当初は、まあ、このババをね、改良したものだったので、まあ、ババと呼ばれていたんだそうなんですけれども、これをね、作ったジュリアン兄弟は敬愛する美食家ジャン・アンテル・ブリア・サバランという方に敬意を表して、この菓子をブリア・サバランと名付けたそうですね。後にこれがサバランとして定着していくということで、やはり人の名前、サバランは美食家さんのお名前ということらしいんですね。この方、まあ、実は法律家でもあり、美食家としても名高い人物だったそうです。しかし、このサバランさんが亡くなられた後に、このサバランというお菓子は作られたということで、このサバランさんご自身が、このサバランを食べるということはできなかったそうなんですね。
まあ、しかしこういった形で名前として残っているということでございます。このサバランの製法ね、焼いた後に生地にシロップを浸すという手法はですね、フランスの食文化に根付いたものとなっておりまして、まあ、食材を無駄にせず新たな価値を生み出すというのがフランス料理なんですけれども、こう固くなったパンにね、こうシロップを染み込ませることでいつまでもね、こう柔らかくするというね、発想がそういった文化に根付いているものなんだそうですね。まあ、そういった経緯で作られたのが、サバランでございます。この元サバランの元となったババというお菓子なんですけれども、これはですね、ポーランド王のスタニワスワ風歴史に言えなかった、ダメだ、今言えるかと思ったんですけどね、失礼しました。ポーランド王であるスタヌスワフレシチニスキという方が固くなったクグロフにラム酒をかけて食べたことから始まったのがババらしいんですね。このお菓子はアリババにちなんでババと名付けられたんだそうです。サバランとババ、これ何が違うのっていうことなんですけれども、これは形状と材料ということで、ババは円形型や王冠型で焼かれて、生地にレーズンが練り込まれているのが一般的なんですけれども、サバランはリング型であり、レーズンは入れない。といったね、違いがあるそうなんですね。ババってでもこれ、ババロアも王冠型の丸型ですよね。関係あるのかな。もしかしたら、これ、ババロアもね、ババから来てるのかもしれないですね。まあ、このサバランとババというのは、明確にその形とか、あと使われているお酒の種類とかでね、区別はされているそうなんですけれども、日本では、まあ、混合されることもあるということで、両方ともサバランと呼ばれることが多いんだそうですね。ということで、今日はサバランの歴史についてご紹介いたしました。そんなサバラン私めちゃくちゃ食べたことないんだけど、読んでたらちょっと食べたくなってきちゃいましたね。コージーコーナーとかにも確かあるよね。シャトレーゼさんとかにもあるそうですね。あとは富士屋とか富士屋さんにもあるそうで。あ、コージーコーナーにもありますね。うん。なんかちょっと大人な気分でね、食べたい時とか、お酒しみしみのケーキでもありますからね。ぜひ皆さんも特別な日に食べてみてください。いかがでしたでしょうか。こちらのコーナーでは、紹介してほしいお菓子やお菓子とのエピソードなども募集しております。ぜひぜひお便り寄せくださいませ。以上、ほっと一息、ラジオでちょこっとティータイムのコーナーでした。それではここで本日最後の曲をお聴きください。最後の曲は、スノーマンで、踊ろうぜです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは、スノーマンで踊ろうぜでした。ここでおやつタイムの豆知識クイズコーナーです。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。今週の問題はこちら。ハムスターは1日にどのくらい走るでしょうか？ハムスターは1日にどのくらい走るでしょうか？ハムスターか。友達が飼ってて、結構お家行くこと多いんでね、ハムちゃんと触れ合う機会は最近多かったりもするんですけど、確かに元気な時は、ずーっと回ってんのよ。ね。カサカサカサカサ。うるさくない回し車をね、どうにか見つけようとして、いろいろ試行錯誤してたりしましたけれども、そう。まあでも、あんだけ回るから実際走るんだろうね。1日にどのくらい走るか、1、100メートル、1、2、1キロ、3、5キロということですけれど。1キロぐらい走んのかな、あの子たち。走ってそうだよね、1キロぐらいはね。と、男、走るよ、ハム太郎だもんね。カシャを、なんだっけ、回すよ、ハム太郎。ね。ハム太郎、まず走るところから始まるし、とっとく言ってるしね。1キロは走るんじゃないかな。さすがに5キロは走らんのじゃない？2の1キロでいきたいと思います。正解は、3の5キロでございます。5キロ走ってんの？人間の1日の運動量。やば、私ハムスターより歩いてないんだ、距離と思うと。絶望してますけども、1日にね。
ハムスターは、食べ物を探すために走るため、1日5キロほど走るそうです。ゲージに回し車があるのはそのためなんだそうですね。まあ、とんでもないな。一日に皆さんそんだけ移動してますか？走ってますか？ハムスター以下。これなんか、ディスリラップでありそう。お前の運動量ハムスター以下？あーいみたいな。煽られそう。走らなきゃってなりそうですけどね。はい。というわけで、以上、今日の豆知識クイズコーナーでございました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字で、kimiko@fmu.co.jp、こちらのアドレスでお願いいたします。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は、郵便番号 2728539 市川うらら FM、午後3時のうららかラジオ、金曜日に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの地元の自慢を教えてください。教えて地元自慢。あなたのマイブームの話を聞かせて。聞いてよマイブーム。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。あなたのおすすめを教えて。今週のおすすめ。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる。もしも自分が〇〇だったらです。さらに旧ツイッターの X でもアカウントを展開中です。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。うららか FM の綴りは ULARLAKAFM でございます。また感想をつぶやく際にはハッシュタグらからじ、またはハッシュタグ金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想も番組内で紹介させていただきます。ぜひぜひ感想お待ちしております。またこちら放送のアーカイブでも聞きいただけます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたいという方は、ここ3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、X のリンクからも飛んでいただくと聞きいただけます。こちらもご利用ください。またここ3時のうららかラジオは月曜日から金曜でも放送中。こちらもチェックしてくださいね。ということで、ここからは毎回うららかラジオの横軸企画やってるんですけれども、ちょっと今週も質問ね、スキップさせていただきます。ちょっとね、もらいそびれてしまったので、また来週、また出て答えていきたいと思いますよ。あと時間もちょっと余んないですね。はい。で、次回の放送は、多分月曜日ないかなと思うので、3月入りますかね。3月3日、ひな祭りの放送になるかと思いますので、ぜひ皆さん、午後3時のうららかラジオ、引き続きよろしくお願いいたします。次回3月6日金曜日の放送も私、キミコがこの時間にお届けいたしますので、ぜひぜひお聞きくださいませ。それでは皆さん、また来週、この時間にお会いいたしましょう。皆さん、花粉症にはいくらでもお気をつけてお過ごしくださいね。1時間お付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。